瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今週月曜日は環境課からのお知らせです。瀬戸市環境課の山際さんにゴミ減量の上半期報告というテーマでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。さあ、令和6年上半期のゴミの量っていうのはどうなんでしょうかね。少なくなったのかな、ね、どのくらいだったんでしょうかね。
はい、令和6年1月から6月までの収集実績を順番に説明します。
はい、
燃えるゴミが 13,997 トン、燃えないゴミが372トン、粗大ゴミが297トンとなりました。令和5年の1月から6月までの収集実績と比較すると、燃えるゴミがマイナス589トンで 4% 減少しました。燃えないゴミがマイナス94トンで 20.2% 減少しました。粗大ゴミがマイナス32トンで 9.7% 減少しました。
ということは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミともに昨年の同じ時期と比べて全てが減少しているということですね。
そうなんです。一人一人がゴミを減らそうという意識を持つこと、捨てるはずだったゴミを資源化することがゴミの減量につながったと考えられます。
それはすごいいいことですよね。はい、それでその資源物 の, その量っていうのはどのくらいだったんですかね。プラスチック製容器包装とそれからミックスペーパー、ね、皆さんこう、ね、ちゃんと出してるっていう方今すごく多いと思いますけど、この辺はどうでしたか。
はい、プラスチック製容器包装が407トン、ミックスペーパーが391トンとなりました。
なんかね、トンで言われてもこう、ね、よくわからないんですけど、これって昨年に比べてその収集量っていうのはどうなんですかね。
はい、令和5年の1月から6月までの収集実績と比較して、プラスチック製容器包装はプラス 51.6 トン、14.5% 増加しました。ミックスペーパーはプラス 51.4 トン、15.1% 増加しました。市民の皆様一人一人が燃えるゴミに混ぜるのではなく、資源物としてしっかり分別した結果が数字に表れています。ご協力ありがとうございました。
本当そういうことですよね。両方ともに 15% 増えているということは、今までは燃えるゴミとかに入れてたんだけども、でもちゃんと分別をして、皆さんが、決まった日に出してくれてるっていうことですもんね。ということはその燃えるゴミも少なくなっているっていうことになりますかね。なんかこれは嬉しい数字だなと思いますけども、でもそんな中こう、まあ、懸念といいますか、こう心配とかっていうのもあるんですか。
はい、燃えるゴミが減少しないことの懸念点として、一つ目は皆さんから集めた燃えるゴミは焼却処理されますが、その際に発生する温室効果ガスにより地球温暖化が進んでしまいます。地球温暖化が進むと海面の上昇や干ばつ、極端な気象の変化などをもたらすことが懸念されています。2つ目として、燃えるゴミが減少しないとゴミを焼却処理する春岡センターの負担を減らすことができません。また燃やした後の焼却灰を埋め立てする最終処分場も早めになくなってしまうことが懸念されています。
そうですね。ですから私たちは今後ともなるべく燃えるゴミを減らしていく、そしてできるものは資源化することで資源ゴミの方にするっていうことが大切なんですね。じゃあですね、プラスチック製容器包装を分別する際のですね、ポイントっていうのを教えてもらっていいですか。
はい、まずプラスチック製容器包装とは、商品の包装で中身の商品を取り出したものや使った後に不要となるプラスチック製のものを言います。例えば卵のパックやお弁当、カップ麺の容器、お菓子の袋などがプラスチック製容器包装となります。プラスチック製容器包装にプラマークがついているかを確認し、汚れを落としてから袋に入れてください。ただししっかり洗っても汚れが取れないもの、例えば食用油の容器などは燃えるゴミとして出してください。またプラスチック製のスプーンやバケツ、洗面器、ハンガーやおもちゃ、歯ブラシなどプラマークのないプラスチックでできたものはプラスチック使用製品と呼び、プラスチック製容器包装ではありません。 燃えるゴミとして出してください。
そうなんですよね。この歯ブラシとか、ね、スプーンとかをちょっと、ね、間違って入れちゃうっていう人も中にはいますのでね、この辺を、ね、ちゃんと徹底していきたいところですね、私たちもね。さあじゃあ次なんですが、ミックスペーパーを分別するのポイントを教えてください。
はい、新聞紙、雑誌類、紙パック、段ボール以外のすべての紙類がミックスペーパーになります、うん、ただし例外として汚れた紙、シュレッダー紙、紙おむつは燃えるゴミとなります。皆さんが生活する中で手にする紙製品の多くがミックスペーパーだと思います、はい、商品の一部に漢字で紙と書かれたマークが表示されています、うん、この紙マークは紙製容器包装を示しており、このマークがあるものはすべてミックスペーパーとなりますので、目印として分別してみてください、はい、ティッシュの箱の内側にあるビニールの部分や、うん、カレンダーやアルバムの金具などもついたままお出しいただいても大丈夫です。
そうなんですね。ティッシュのビニール部分とかカレンダーの金具、あれも紙として出して OK なんですよね、はい、取るのなかなか大変ですから助かりますね。はい、ね、なかなかね、やっぱ普段ね、ちょっとね、燃えるゴミとして出してしまいがちですけども、でも資源物として分別する、そしてゴミを少なくしていくっていうことをね、意識していきたいと思います。そしてですね、資源物を回収する拠点としまして、来月10月から市内でリサイクルステーションが開設されると聞きましたけども、これはどういうものですか。
はい、燃えるゴミの減量とリサイクルの推進、市民の皆さんの利便性の向上を図るために、資源物を回収する拠点として市内6カ所でリサイクルステーションを臨時で開設します、
このリサイクルステーションというのはいつどこに開設されるんですか。
はい、開設日は10月13日、27日、11月10日、24日、12月15日、28日、29日、2015年1月4日、5日、12日、26日、2月9日、23日、3月9日、23日の15日です、うん、開設時間は午前9時から午後5時までです。開設場所は信濃支所、畑山支所、水野支所、本寺会館、西部コミュニティセンター、クリーンセンターです、
はい、こちらの場所にじゃあこの日にちに持ち込めるっていうことになるわけですね。でその持ち込める資源物の種類とそれから出し方、こちらも教えてもらっていいですか。
はい、持ち込める資源物は瓶、缶、ペットボトル、発火性危険物、紙類、コフ、プラスチック製容器包装です。瓶、缶、ペットボトルは中身を空にして洗い、キャップや蓋、ラベルを取り外して、瓶は青色のカゴに、缶は橙色のカゴに、ペットボトルは緑色のネットに入れてください。はい、発火性危険物はコンテナに袋に入れて出してください。新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パックといった紙類は品目ごとに紐で縛って出してください。うん、ミックスペーパーは資源物指定袋に入れ、ミックスペーパーにチェックをして出すか、透明または半透明の袋に入れ、ミックスペーパーと書いた紙を貼るか、紙袋に入れて紐で縛って出してください。コフは資源物指定袋に入れ、コフにチェックをして出すか、透明または半透明の袋に入れてコフと書いた紙を貼って出してください。プラスチック製容器包装は資源物指定袋に入れ、うん、プラスチック製容器包装にチェックをして出してください。
通常の資源物の出し方と同じということでいいですか。
はい、いつも通りの出し方を守って決められた開設日にそれぞれの開設場所にお持ち込みが可能です、はい、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミはリサイクルステーションでは収集できないのでご注意ください、
はい、ね、これから便利になりそうですよね。ぜひ利用してみたいと思います。
そうですね、リサイクルステーションの活用も含め、さらなるゴミの減量、資源化へのご協力をよろしくお願いいたしま す、
はい、ですね、そこを、ね、この重点的にやっていきたいなと思います。今日は山際さんありがとうございました。瀬戸市環境課の山際さんにゴミ減量の上半期報告というテーマでお話を伺いました。